3月から4月のご寄付、継承略純不動。福祉に、日本健康麻雀協会杉並統括支部、85,000円。緑の基金に、阿佐ヶ谷区民センター祭り参加者有志18,382円。立正厚生会、杉並協会10万円。宮前三丁目会会長、石黒俊之3,258円。安藤美鈴5万円。ワイワイ和田祭り参加者有志25,722円。高岡和俊30万円。氏名のみ公表、鈴木和弘、鈴木千代子。NPO 支援基金に、阿佐ヶ谷プロダクツ委員会、5,613円。杉並区 NPO 支援基金普及委員会、3,316円。NPO 法人シニア総合研究協会、3,940円。大塚雅子、28,000円。新井文夫、12,000円。西部信用金庫10,000円。株式会社井口香油10,000円。氏名のみ公表、鈴木和弘。匿名及び氏名のみ公表分計40,000円。ありがとうございました。7月1日水曜、原動機付き自転車の波助ナンバー交付開始。対象となる車両、区内に使用の本拠を置く、1、50cc 以下、2、90cc 以下、3、125cc 以下の原動機付き自転車。波助ナンバーへの変更。新規登録者は、標準ナンバープレート、または波助ナンバープレートが選べます。交換希望者は、現在使用しているナンバープレートを返納、廃車手続きし、波助ナンバープレートを交付、新規登録手続きします。いずれも料金はかかりません。番号を選ぶことはできません。交付場所、課税課、区役所東棟2階、7番窓口、区民事務所。なお、必要書類等の詳細はお問い合わせください。問い合わせは、課税課税務管理係、電話 5307-0629 へ。児童館学童クラブアルバイト、登録者を募集します。夏休みにアルバイトを希望する方も、次の方法で登録してください。登録は随時受け付けています。登録期間は申し込みから1年間です。内容、児童館・学童クラブにおける日常業務・児童の指導補助。勤務期間、主に1、2ヶ月間。勤務日は相談の上決定します。勤務日時、月20日以内。午前8時30分から午後6時45分のうち、勤務間の指定する時間。1日2時間、4時間、6時間、7時間45分のいずれか。勤務場所により異なります。勤務場所、区立児童館、学童クラブ。資格、18歳以上の方。高校生は応募できません。報酬、教員・保育士資格取得者または関連学部、心理・教育・社会・福祉・児童・卒業者、時給1,080円、資格なしは時給1,000円、その他、交通費支給、上限あり。申し込み、履歴書に勤務希望調査書を添えて、 調査書は区ホームページから取り出せます。ホームページ http://www.city.suginamai.tokyo.jp/。 児童青少年課管理係アルバイト登録担当。郵便番号 167-0051。荻窪 1-56-3。児童青少年センター内へ郵送または持参してください。問い合わせも同係へ。電話 3393-4760 です。その他、丸1、杉並区役所関係のパート・アルバイト経験者は、履歴書の職歴に記入。丸2、応募書類は返却しません。丸3、応募書類を受領した段階で登録になります。登録が完了した旨の通知は行いません。丸4、原則、登録期間終了後更新は行いません。継続して登録を希望する方は、再度応募が必要です。採用について、括弧1、欠員が生じた場合や、新規採用が必要となった時に、書類審査の上、その児童館、学童クラブから登録者に連絡し、面接の結果で採用を決定します。括弧2、採用予定数に達している場合など、連絡ができないことがあります。登録者は必ず採用されるわけではありません。括弧3、通年の採用ではありませんが、継続して勤務、雇用期間の更新を依頼することがあります。また、年間に複数回勤務を依頼することがあります。杉並の魅力をたっぷりお届け、広報番組をご覧ください。区では、区の取り組みや区内の行事などを伝えるために番組を制作しています。番組は、区ホームページ動画コーナー、または、ケーブルテレビ、JCOM 東京、デジタル11チャンネルで視聴できます。ホームページは、http://www.city.suginamai.tokyo.jp/。 杉並ニュース15分番組。区民の皆さんを主役に、区の取り組みや毎日の暮らしに役立つ情報など、身近な情報をお届けしています。放映時間、午前9時5分、午後0時5分、8時5分、1日3回。杉並ニュース街角ナウ5分番組。区にゆかりのある芸人や俳優が区内のあちこちに出かけて杉並の今をご紹介しています。放映時間、午前9時、正午、午後4時25分、6時55分、8時、9時55分、1日6回。問い合わせは広報課へ。
緑を守り、作る区の制度。区が行っている様々な緑に関する施策の一部を紹介します。みんなで緑豊かな環境に優しい街を作りましょう。問い合わせは、緑公園課、緑の事業係へ。保護樹木等指定制度。基準以上の樹木、樹林、生垣を所有者からの申し出により調査し、指定します。標識を設置し、維持管理費用の一部として補助金を交付します。保護樹木等指定制度。種別と補助金。保護樹木、個人、1本につき8000円。法人、1本につき3000円。 保護樹林、1万平方メートル以下の部分については、個人、100平方メートルにつき8000円、法人、100平方メートルにつき2000円、1万平方メートルを超える部分については、個人、100平方メートルにつき4000円、法人、100平方メートルにつき1000円、保護生垣、個人、1メートルにつき800円、法人、1メートルにつき300円。以上です。また、指定された樹木、樹林は、事故に備えて、賠償責任保険に加入します。寄付樹木制度。区民からの寄付の申し出により、要件を満たす樹木は、区の負担で、学校や公園などの公共施設の緑化に活用します。市民緑地制度。区内の300平方メートル以上の樹林等を対象に、土地所有者と区が市民緑地契約、無償借地契約を結び、契約期間中は区民の皆さんに開放する制度です。土地所有者には税の優遇措置があります。緑化助成制度。雪道部緑化、屋上緑化、壁面緑化に対する助成を行っています。新たに工事をする者が対象で、事前に相談、申請が必要です。雪道部緑化助成制度。種別と基準単価。生垣、個人、1メートルにつき12000円、法人、1メートルにつき6000円、植え込み、個人、1平方メートルにつき14000円、法人、1平方メートルにつき6000円、フェンス緑化、個人、1メートルにつき2000円、法人、1メートルにつき2000円、塀の撤去、個人、1メートルにつき5000円。法人、1メートルにつき3000円。塀の撤去、大谷石のみ。個人、1メートルにつき1万円。法人、1メートルにつき3000円。以上です。屋上、壁面緑化助成制度。種別と基準単価。屋上緑化、個人、1平方メートルにつき25000円、法人、1平方メートルにつき20000円、壁面緑化、個人、1平方メートルにつき12500円、法人、1平方メートルにつき8000円。以上です。緑化計画の届け出。区内で開発、建築行為等を行う場合、杉並区緑の条例により、緑化計画と緑化計画完了届の提出が義務付けられています。各制度の基準等、詳細はお問い合わせください。建築物の定期報告制度など、問い合わせは建築課、建築防災係へ。建築物の中でも多くの人が利用する集会場、ホテル、店舗、病院、共同住宅などを特殊建築物と言います。特殊建築物は構造や避難施設、設備などに不備や欠陥があると、地震や火災が発生した際に大きな災害につながります。災害の発生を未然に防ぐためにも、定められた規模の特殊建築物を調査し、結果を特定行政庁、区長に報告することが、建築基準法により義務付けられています。対象となる建築物の所有者、管理者は、 この制度を活用し、建築物を良好に維持管理することにより、災害時の事故の発生や拡大を未然に防ぐようお願いします。定期報告には次のものがあります。1. 特殊建築物等定期調査報告。建築物の敷地、構造、防火、避難関係などの定期報告です。報告を必要とする特殊建築物の用途、規模と報告の時期は次の通りです。調査は専門の知識が必要なため、調査資格者、1-2級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者に依頼し、結果は次の提出先を経由して区長に報告してください。提出先、東京都防災建築まちづくりセンター、電話 5466-2001。特殊建築物等、用途と規模または階、劇場、映画館または演芸場、
その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、
または主階が1階にないもので100平方メートルを超えるもの、屋外観覧席のものを除く観覧場、公会堂または集会場、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、または
その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの、
平屋建てかつ客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の集会場を除きます。旅館またはホテル3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、かつ
その用途に供する部分の床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの、
百貨店、マーケット、勝ち馬投票券発売所、場外車券売り場、または物品販売業を営む店舗、3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、かつ、
その用途に供する部分の床面積の合計が3000平方メートルを超えるもの、
地下街、
その用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの、
以上の報告時期はいずれも11月1日から翌年の1月31日毎年報告。用途と規模または階、病院、診療所、診療所は患者の収容施設のあるものに限ります。または児童福祉施設など、旅館またはホテル、毎年報告のものを除きます。いずれも3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、または
その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの、
平屋建てかつ床面積の合計が500平方メートル未満のものを除きます。学校または体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場、いずれも3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、または
その用途に供する部分の床面積の合計が2000平方メートルを超えるもの。
下宿、共同住宅、または寄宿舎の用途と、ここでお伝えしている用途の複合建築物、事務所等を除きます。5階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、かつ、
その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの。
以上の報告時期はいずれも28年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。用途と規模または階、百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売り場、または物品販売業を営む店舗、毎年報告のものを除きます。3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、または、
その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店または飲食店、地階、もしくは3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、または
その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
複合用途建築物、共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除きます。3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、または
その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの。
事務所、その他、これに類するもの。
その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの。
5階建て以上、かつ、延べ面積が2000平方メートルを超える建築物のうち、3階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものの階にあるものに限ります。以上の報告時期はいずれも29年5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。用途と規模または階、下宿、共同住宅、または寄宿舎。共同住宅の住戸内は、定期調査、検査結果の報告対象から除かれます。5階以上の階で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの、かつ、
その用途に供する部分の床面積の合計が1000平方メートルを超えるもの。
報告時期は、5月1日から10月31日、3年ごとの報告です。以上です。2、建築設備、定期検査報告。建築内の給排水、換気、非常用照明、排煙の建築設備の定期報告です。報告を必要とする建物は次の通りです。報告は用途、規模に関わらず、毎年必要です。提出先、日本建築設備商工機センター、電話3591-2421。建築設備、用途、換気設備、自然換気設備を除きます。排煙設備、排煙機または送風機を有するもの、非常用の照明装置、給水設備及び 排水設備、給水タンク等を設けるもの。なお、報告対象の換気設備は、下記使用室、無双居室、窓のない居室、または集会場等の居室に設けられた機械換気設備に限ります。規模または階、今お伝えした特殊建築物などに設けるもの。報告時期は、毎年報告、前年の報告日の翌日から起算して、1年を経過する日まで、遊戯施設等は6ヶ月ごとに報告。丸3、昇降機定期検査報告。エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などの定期報告です。報告は毎年で、設置されている建物の用途や規模にかかわらず、すべてが対象になります。提出先、東京都昇降機安全協議会、電話 6304-2225、 昇降機等、エレベーター、一戸建て及び共同住宅等の住戸内は除きます。エスカレーター、小荷物専用昇降機、テーブルタイプを除きます。遊戯施設等、常用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含みます。なお、一戸建て、共同住宅等の住戸内に設けられたホームエレベーター等は報告対象から除かれます。報告時期は、毎年報告、前年の報告日の翌日から起算して1年を経過する日まで、遊戯施設等は6ヶ月ごとに報告。特定建築物の省エネルギー計画書の届け出、定期報告制度、エネルギーの使用の合理化に関する法律、省エネ法の改正により、22年4月以降、床面積300平方メートル以上のすべての建築物を新築・増改築等の工事を行う際、省エネルギー計画書の届け出が義務付けられました。この計画書を提出した建築物は、2000平方メートル未満の住宅は除きます。提出した年度から3年ごとに、省エネルギー計画書の届け出日の翌日から起算し3年を経過する日まで定期報告の提出が必要です。提出先、区、建築課、建築防災係。以上、新築の建築物は検査済証の交付を受けた直後の時期については報告する必要はありません。建物規模が1万平方メートルを超える場合は、都知事への報告となります。